阿波裕子のヒージャーヒンギター。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしています。こんばんは、阿波裕子です。そしてお相手はこの方。
はい、キラウヤユコです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。4月も20日です。
はいはい、20日ですよ。はい、皆さんね、どんな感じでしょうか。
ゴールデンウィークに向かってなんか予定とかも決まってるのかな。ね、いいな。
どうですか、ゴールデンウィークとか予定立ててます？
もうですね、結婚式シーズンなんで、ちょっとバタバタ。
いや、そうか、5月やっぱ多いですか？
多いんですよ。今でもこう覚えてるのが、結構デビュー当時って天草、もう下っ端なんで田舎の方に行くんですけど、天草とか、はい、車の免許持ってないんでバスとかで行くんですけど、はいはい、やっぱり渋滞とかすごくて、だから、いつもより早めとか、で、終わったら終わったで帰るのがすごく遅かったり、だから私の中でシーズンっていう、イメージが強いんですよね。みんなほら6月ってイメージが強いんですけど、そう
ですよね。
うん、6月はほら雨とかで足元悪いんで意外と少なくて、うん、5月がやっぱ多いんですよね。そうね、春は5月マックスで、はい、このあと9、10、11月がまたマックス増えていくんですよね、結婚式って。
そう、ちなみにですよ、今の結婚、式事情ってどんな感じですか、昔と比べ。なんかちょっとなんか変わったとかなんかあります？
はいはい、プロジェクションマッピングとかがあったりしますよ。
プロジェクトマッピングってあれですか、
壁に、はいはいはいはい、映像のイリュージョンみたいなのがあったり、だからなんか結構映像系多いですよね。
力が入ってるってことですか。
そう。
へー。なんか お色直し的なことってなんか変わったこととかあります？
減りましたよね。多分昔和装で入場して、その後ウェディングドレスから。
3、4回ぐらい変わったでしょ。
そうそう、カクテルドレスだったのが、はいはい、もう、なんか、一点だったりとか。減りましたね。
そうか、そうか。
やっぱり、2時間半っていう時間は決まってるんで、はい、で、今、やっぱり時間も結構ちゃんときっちりきっちりになってきてるんで、だからどうしてもなんかお客さんとやっぱ長くいたいっていう人たちが増えてるんで、その分オイル直し減ってるっていうのもあると思います。
余興とかどうですか？
余興だからもう時代反映してて映像系が多いですよね。映像を持ってきて、そう、ちょっと前までカラオケとか、
はいはいはいはい、
多かったんですけど、
なんかパフォーマンス的なことはしないんですか？
パフォーマンスとかはそうですね、あんまり、
やっぱり映像が多くなって
る、映像でなんか用意しててサプライズで届いてますとか、ビデオレター届いてますみたいな感じですかね。
なんですか、電報とかあるんですか？
いや、ありますね。
やっぱ電報やっぱあるんだ。
あるある、宿でありますよ。そう、
ちなみに電報送ってくる人ってやっぱ遠方のなんかとか、なんか来れなかった人とかどんな感じなんですかね。私電報送るっていうのが、
基本ルールは招待状送って招待して
来れなかった人、
そうそう、来れなかった人がっていうのが、まあ、基本的に。だから逆に祝電来なかった場合とかは、はい、逆に招待した人みんな来てるんだっていう考えになりますね。
そうなんですね。
そうい
や、昔から電報ってあるじゃないですか。あれってなんかもうメールとかでなんか読み上げるとかでもいいんじゃないとか、なんだろう、なんか電報ってだって電話局からあれするわけでしょ。まあそれ紙に残るっていうこともあるわけでしょ、
形式上やっぱり、
はい、なんだろうなと思って。電報って私そら昔はですよ、そんなほら今みたいにその伝える方法がそんななかったからって言って電話の電報っていうイメージがあったんですけど、そこら辺は変わってないですね。
形式としてやっぱり選挙も、今ね真っ只中ですけど、選挙シーズンですけれども、もうその都度なんか事務所開くときは事務所開きのときに激励の電報届いてたりとか、出陣式のときも電報届いたり、で次は当選したら届いたりとか、やっぱ形式としてやっぱ
一つのあれってことですね。
まだ全然これは存在してますね。まあ確かに結婚式とかは昔よりは減ったなと思います。もう本当にもうなんか忘れられない5000人ぐらいの人もいましたよ。
そうですね。うん、そうそう、まあ、減ってはいると思うんですけどもね。
う
ん、
そうそう。
あの、お酒とかの、うん、メニューとかはやっぱもうそれは変わらない感じですか？
お酒は
ビール、
うん、
水割りとか。
ああ、そうそう、基本でもやっぱりほらお酒好きな新郎新婦とかはこだわってお酒のメニューも作ったりとかも、
うん、
そうしたりはしますよね。そうそうそう、
そうなんですね。
うん、そうです。あ、お酒飲みたいね。最近なんかいいお酒飲みました？
いい、あの、いや、だ、あ、そうそう、だからですね、うん、私、うん、あのカクテルですね、
うんうん、
あのアイリッシュコーヒーにちょっと店ごとでちょっと飲み比べてみようキャンペーンをやってるんですよ。キャンペーンって言ったらおかしいですけど、
うんうん、
やっぱね、あの、うん、今3軒行ってるんですよね、うん、で大体私いつも同じ店の同じものしか飲んでなかったんですよね、
うんうん、
でちょっとそれ、その他のとこでもちょっと飲んでみようかなって思って、
うんうん、
まあ、あの他の2軒も行ったんですけどやっぱ、うん、違いますね。
そうね。
全然違いますね。
え、今何種類飲んでるってことですか？
3件。
3種類。3件とも氷砂糖、角砂糖入ってました？
いや。
ブラックもありました？
角砂糖が入ってましたって、その角砂糖が入ってるところを見たかってことですか？それとも角砂糖が上に乗ってるかとかそういうことですか？
中に入ってました。だから甘みがありました、全部。
あ、甘みはありました。
あるんだ。なるほどね。そこやっぱあるんだ。
あと、うん、みんな、生クリーム的なものが、
うん、
ホイップ的なものが上に乗ってました。
それは、生クリームは、なんかほら、ケーキとかに乗ってるような生クリームが乗ってました。それとも、それを泡立てる前の生クリームがフロートされてる感じでした？
生クリームの、泡立てた感じではないです。どうなんだろう。
じゃあ、液状がフロートされてた感じですか？
いや、そこ、液状の液状までじゃないか。ちょっとなんか中間、なんかちょっとですね、ちょっとそこまでちょっとよく私も観察はしてなかったんですけど、
うん、
あ、でもホイップのと、ホイップもあったか。
基本ホイップかなとは思うんですけど、ね、いや、
そう、で、作り方も見てるけど、うん、やっぱそれぞれ違うなと。
グラスはワイングラスみたいな感じでした？
いや、こういう、
三角グラスみたいな感じ。
いや、三角じゃなくて、なんか、フロートグラスっていうんですか、こういうの。と、うんうん、あと普通にあ、何ですかね。
ロンググラス、まあ、寸胴みたいな。円柱みたいなやつ。
円柱で、ここにほら、うん、
ああ、わかりました。うちも袖出しますね、う
ん、
もし。
シルバーの、なんか、取っ手がついてるやつとか。うんうん、
はいはい、はい、
まあまあまあ、それぞれありましたね。そうそう。だから、やっぱり面白いなと思って。作り方とか見るのも全然違うし。
全然違いますよ。だって、ジントニックにしても、ライム入ってるのが、
はいはい、
あれ、イメージあるじゃないですか。はいはい、まあ、やっぱりマストだと思うんですけど、はい、ライム。ライムを先に入れる派か、ライムを最後にこう一番上に置く人、置くお店、
はいはい、
あるんですよね。私は絞っても入れて、氷入れて、ジン入れて、ステアして、トニック足すっていうやり方派なんですけど、お店によったり、私のお店のオーナーは、一回絞るんだけど、それはドロップしないで置いといて、で最後出来上がってから絞ったライムを置く派なんですよ。
はいはいはい、いや違いますな。
うん、そうそう、同じお店でも違うし、
はいはいはい、
そう、
へー、
そう、なんかお店によってやっぱ
違いますね。
違うし、だから一つのカクテルでもなんか調べたら、もうそもそものレシピ自体がもう全然
違ったりもしてますね。うん、
そう。
そっかそっか、
面白い。だからそれが自分がもう美味しい、だから何が正しいとかじゃなくて、もう自分がそこで美味しい、ね、ここのが美味しい、アイリッシュコーヒーは私はこっちのがタイプとかでいいのかな、
うん、
もうレシピに沿ってたら全部頭入らない
。あ、まあそうですね。
昔は、うん、
どこもやっぱ美味しかったです。私は、うん、コーツつけがたいというか、
うん、
うん、美味しかったって。
ちょっと微糖な感じです。
そうですね、
うんうんうん、
全く あのブラック的なものじゃなくて、やっぱ甘みはありましたね。
なるほどですね、やっぱ基本レシピは多分角砂糖なんですよね。そうだから、でも生クリームでなんか 甘みあるからとか思ったりもするけど、やっぱ第一回やっぱ 何かしら甘みは加えてるってことですよね、うん、
いやでこの季節だから、うん、まあね、まあ、またこれからも頼んでいくんですけど、うん、なんかあったかいイメージじゃないですか、
うん、
なのでなかなかね これから夏にかけてね、うん、あんま頼まないと思うかもしれないけど、私は頼んでみようと、う
ん、ああちょっといやいや、なんかあのゆうこさんがいつ来てもいいように私もちゃんと今もう本当今タイムリーで今カクテル作るの楽しくて、はいはい、なんかいろいろ本とか取り寄せて今 まさしく昨日からポチってやって、はい、あの今来るの、ま、待ってるんですけど、
ああそれとですねその、うん、ガルフストリームもですね、
あ、はい、
あやっぱ店ごとに頼んだんですけど、うんうん、一軒ですねちょっと美味しくない店があって、ちょっと残念だったなっていうのはありましたけどね。
ああなるほど、うん、作り方どうやレシピの問題かな、作り方かな、
いや味がですね、うん、なんか違うんですよね。
ガルフストリームは結構グレープフルーツジュース使うんですけど、それがほらフレッシュちゃんと絞ってるお店なのか、もしかしたらほらねあのもう濃縮されてるのを使ってるかでもだいぶ違うと思うんですよね、うんうん、
まあまあね、
うん、
だからちょっとそこはちょっと期待して多分残念だったなっていう、
いやもうなんかドキドキするちゃんと頑張ろう私もまた
今、最近何作りました？
最近今ですねもうタイムリーで、はい、久しぶりにあれ作りたいと思って調べたのが、はい、ムーランルージュっていうカクテルがあって、ほうほうほう、でまあやっぱだからいろんなレシピがあるんですけど、その中であのオレンジジンを使ったムーランルージュっていう、
はい、
あのカクテルがあって、はい、今やっぱオレンジジン置いてるところってなくて、うちの店もなくて、
オレンジなんて言いました？
オレンジジン、
あオレンジジンですね、
そうオレンジのフレーバーがついてるジンなんですけど、
それは難しいですな、
そうなんです、なかなかなくて、で、あもう自腹で買ってお店に置こうかなって思って調べながら今日今道中来たタイムリーなお話です。
そうなんですね、オレンジのジンがあるんですか。
そうなんですよ、あるんですよ。でもなんか本当にその多分ムーランルージュのレシピぐらいでしかカクテルって
作らないからそんな頻繁にはあれ、うん、出ないってことか。
まあまあいろいろやっぱアレンジしたらなんかね面白いと思うんですけど、スタンダードオフィシャルでなんか使うんだったらもうそれぐらいしかないんじゃないかなっていうぐらい。
ちょっと私今度聞いてみます、いろいろな店に。
オレンジジンはね。
オレンジジンありますか？
うん、2ですね。
オレンジジンありますかって聞いてみますね。
2ですね。でもこの間なんかすごい嬉しかったのが、はい、あのすごい若い女の子30代ぐらいの女の子がバイオレットフィズくださいって言ったんですよ。
おいいですね、
これってもうあなたのダブルスコアぐらいの人生の人たちがその青春時代に謳歌したカクテルじゃないのっていう感じじゃないですか。
どこでハマったのか、だから飲んでみたかったのか分かんないですけど、
でもハマっていろんなところで飲んでて、だからもうすごいあの結構厳しい感じで、はい、したらすごい美味しいって喜んでくれて、
よかったいやなんか嬉しいですね、
嬉しかったですね。もう いろんなところであの頼むともう全然違くて、いやめっちゃ美味しいですって言ってもらったのが、
ちなみにバイオレットフィズってなんと何でしたっけ？
パルフェタムール。
あー出たパルフェタムール、
ね、
出た、はいはいはい、
あのまあパーフェクトラブという名のね、あの、リキュール、フランスのリキュールを使って、
はいはいはいはい、あ、懐かしい。はい、
で、レモンジュースで、まず、あとシロップ足して、あの、シェイキングして、で、その後をソーダで満たすんですけれども、うん、それが。
ちょっと私もちょっと頼んでみようかな、バイオレットフィズ。
バイオレットフィズ。だからでもほら、私たちはテイスティングの、
あれ、ショートでしたっけ？
いや、バイオレットフィズはロングで。
あ、そうか、最後はソーダで割れて。
で、それこそパルフェタムールを使ったカクテル。
ちょっと、なんかいやらしいって感じ。
ね、パルフェタムールね、パーフェクトラブですよ。完璧な。
ちょっといやらしいって感じ。
いや、でも本当、でもパルフェタムール使ったカクテルって一番代表なのが、ブルームーンっていう、ブルームーン。そう、青い月っていう、カクテルなんですね、一番有名なの、
はいはいはい、
でそのブルームーンっていう意味はあの叶わない願いみたいな意味があって、でも完璧な愛という名のリキュールを使ったカクテルが、ブルームーンでなんかねそのあの確かなものはないみたいな、なんかもうなんかすごいなんかロマンチックのような感じで、やっぱあの真実の愛ってないのかなとかいろいろこう想像した時代がありましたね。
私その文言がちょっといやらしく聞こえるんです。
パルフェタムロそこか。
ちょっとすいません。
いえいえ。
ちょっと久しぶり聞いた件がちょっとゾゾってきました。
パーフェクトムーン合ってるか分からんけど。
いや、でも。皆さん本当、あの、ちょっと試してみて。
いや、もうちょっとね、やっぱほら、コロナもだんだんね、落ち着いてきたから、やっぱバー行ってね。あのね、お酒はバーで飲んでこそ、映画は映画館で見てこそっていうのをすごくやっぱね、実感するんで。
確かに、その場で行かないとね。
うん。
そうなんです。
違うんですよね。雰囲気を買うんですよね、すべては。そう。
その場のね。
うん。
ね、一緒に飲んでる人とかね。
そう。で、ほら、ゆうこさんの飲み方がなんかやっぱ、なんかね、素敵だなと思って、バーってやっぱ出会いじゃないですか。はいはい、だからその、隣に座った人の会話も、なんか聞いて、一緒になんかこう、楽しくお話しできる空間を作るゆうこさんは素敵だなって、あの前、お店に来ていただいた時に嬉しく感じました。
あ、そうなんです
か。そうそうそう。
ありがとうございます。いや、ほんと楽しいですね。一期一会じゃないですけど。
本当そう、
ね。何があるかわかりませんので、皆さんもね、ほんと、行ったことない人、ほんとぜひ、
ね
え。ちょっと勇気を出して、
そうそうそう、ちょっとしたね、勇気ですよね。
まあ、うん、確かにね、敷居高いって言いますけど、
うん、慣れですもんね、結局。
そうそうそう、本当、多分あの初めて来ましたとか、
うん、
あのね、言ってくれたらね、
うん、
嬉しいですよね、嬉しい、
ね、でやっぱ今なんかカクテルの作るのすごく楽しくて、でお客さんもいろんな説明すると感動してくれるんですよ、余計もうさらに楽しくて、今はもう本当にあのカクテル、私改めてカクテル作るの好きだなっていう感じで楽しんでます、
楽しんでますよ、うん、本当皆さんぜひ、
だから皆さんも興味持ってきてほしいです、うん、嬉しいです、
嬉しいです、うん、というあのバー、ね、うん、バーテンダーの、
はい
はい、
来てほしいです。副業はね、バーテンダーです。いらっしゃい。
ということで、よろしくお願いいたします。
はい、お待ちしております。はい